第六節、拡注。普通、黒板に字などを書くときは、チョークを立てて書きますね。普通に書くように立てて書くのではなく、チョークを横にして、チョークの長いところを黒板につけて、ピーッとそのまま引いたことがありますか？そうすると、線ではなく面積のある図形ができますね。例えば、右のように長方形ができたりします。このように線を移動すると平面図形ができます。このように移動することを平行移動と言います。では、その時のことをイメージしながら問い1をやってください。説明を止めてください。問い1はできましたか？括弧1は平行四辺形ができますね。括弧2をできなかった人は2回に分けて考えてみましょう。上の長い線だけを動かしてみます。括弧1のような平行四辺形ができますね。次は下の短い線を動かしてみます。これも平行四辺形ができます。平行四辺形が2つつながったような形です。括弧4は4つに分けてやってみましょう。できなかった人は説明を止めてやってください。問い1では線を移動させました。線を移動させると面になりましたね。次は面を移動させてみます。四角形をその面に垂直な方向に平行に移動すると右の図のような立体になります。このような立体を四角柱と言います。また、三角形を平行移動すると三角柱が、五角形を平行移動すると五角柱ができます。三角柱、四角柱、五角柱などをまとめて角柱と言います。そして円を移動させると円柱になります。四角柱は直方体ということもあります。立方体は直方体の一種ですから、四角柱の一種とも言えます。前の節まで立方体、直方体の復習をやりましたが、四角柱のことを復習していたのです。それでは問い2をやってください。これでこの節の説明を終わります。